かりの先生教えて。皆様こんにちは、福木とゆかりです。
皆様こんにちは、後半もアシスタントゆかりの親衛隊長です。
この番組はインターネットラジオひふりネットよりお送りいたしております。では後半のテーマの前に前半で出しました英語クイズですねの答えとヒントもお願いします。
はい、はいはい、それではですね、問題はですね、スピーカーと言われる、はい、政治家どんな役職なのかということですね。まあ、政治家の皆さんはおしゃべりするのが、まあ、お仕事、話して、人を説得するのが仕事なんですけれども、その政治家の中でスピーカー、話す人というふうな、役職が与えられてる人がいるんですよね。これどういった人だろうかということで、何かちょっと報告をしなければならない人なんです。想像つきますでしょうか。
報告、秘書。
秘書、他に、
じゃあね、記者会見の時の人、はい、
記者会見の時の、司会者みたいですか。
そう、なんか全然近くない、全然近くない、まあ、
官房長官みたいですね。記者会見されるっていう風
な。あ、そうですね、そうですね、そうですね、
はい、
なんだろう、
他にありますか。
全然近くないんだ、政治家の。あれ、他にスピーカー、政治家、
政治家です、これはね、はい、
なんだろう、
まあ何か発表するっていうことで、
高3です、
まあ、すいませんこれだけでっていうのも大変なんですけど、で、まあ、官房長官なんかお話しする方っていうことで、まあ、ちょっと少しずつは近くなってきたかなっていうんですけど、思いますけれども、はい、このスピーカーっていうのは国会の中での下院の議長、上院と下院があるんですけど、日本の場合だったら上院は参議院、衆議院が上下の下ですね、上下の下、下院議長のことをスピーカーっていうんです。で、これなんでかというと、昔、例えばこれイギリスから始まったんですけど、昔は庶民は議員にはなれなかった、貴族だけが上院議員だったんです。でも、それだけではちょっと国民の意見が反映されないっていうことで、庶民の、国民の代表である下院を作って、で、それで下院で決まったことを貴族の方々が集まってる上院にお話しに行く人だからスピーカーというふうに言われるという、こういうなんか歴史があったということです。
説明聞いてもよくわかんないですけどね、
はい、つまり下院で決まったことを代表して、まあ、上院に言いに行く人、喋、りに行く人という、そういう意味なんですね。で、そういう意味で、下院の議長、日本だったら衆議院の議長のことを言うんです。はい、
わかりました。わかりました。勉強になりました。
はい。はい、すいません。ちょっと、うまく説明できなくて。ま、政治家の方々からおしゃべり取ったらね、もう、仕事にならないっていうのは、重々承知しておりますけれども、はい。まあ、できるだけ、国民だけは騙さないようにしていただきたいと思います。はい。はい。
はい、ありがとうございます。
失礼しました。
はい、はい、衆議院の議長っていう答えだったんでしたね。
そういうことですね。はい、
はい、わかりました。はい、答えがね答えがなんかどれなのかさっぱりわかんなかったって最初思っちゃって、
はい、
わかりました。でも、はい、
はい、
じゃあ次は後半のテーマお願いします。
はい、では後半のテーマに、参りたいと思います、
はい。
なかなか1年以上経ってもコロナが収束せずにですね、はい、まあ鬱陶しい毎日がしてて、まあ、でもワクチン予防接種とかいう風なのもですね、動き出してですね、まあ、ちょっとは安心できる材料が出てきたかなとは思うんですけれども、まあ、ちょっとこの今回ちょっとそのから発生してですね、予防接種っていうのをちょっと考えてみたいなっていう。でちょっと私の予防接種っていう風なことがイメージするのは小学生の時、体育館にみんな集められてですね、やれインフルエンザやなんやらっていうね、なんか1ヶ月に一遍は体育館に集められて予防接種してたような記憶があるんですけれども、
インフルエンザってしましたか？学校で。
学
校では私はした覚えがないな。
そうですか。
なんか、なんだっけ、子供手帳みたいに入ってるやつだけ、なんか、何歳になんないとやっちゃいけない予防接種。母子手帳、そうそう、にのしかやってないような気がする。はい、インフルエンザはまた別物でしたね、私はね。わかんないけど、その時、地域に違うのかな。うん。でも、男子が、なんつの、何？男子が、
はい。
男子がね、帰ってくると、痛かったよってわざと言って、
なるほど。
なんか、それで、それですごいもうなんか悲しく、痛いんだって悲しかったことありましたけどね。
そうですか。
なんかありました。
私も、まあちょっと本当に体育館入るとですね、まあ予防接種で授業の一部、ちょっと打ち切りになるのは嬉しかったんですけれども、体育館に入るともう消毒液の匂いが充満してて、なんかそれが嫌で嫌で私。
体育館じゃなかった。私は保健室でしたね。
そうでした。
違うんですね、やっぱそこによってね。
東京と大阪では違ってたのかな。そっかそっか。
だいぶ違う。ま
あ、私も
ね。
まあ、私もちょっとどんな注射をいつ打ったかなんてちょっと日記を見て今お話ししてるわけじゃないんで、まあちょっと続きますか。ちょっとこれは、ゆかりさんの動画で、はい、確かロック君を何か注射されてるような、YouTube の動画があったと思うんですが、あれは何でしたっけ？
YouTube 番組でね、そうですね、ロック、ポメラリアンちゃんをね、インシュリンを打ってるシーンかな、を YouTube で上げたんですけど、まあ、毎日2回やってるんですけど、もう慣れたもんなんですけど、これ人間の方もインシュリンって自分で打つんですかね？人間の方っていうか分かんない。
糖尿病の方ですよね。自分で打つっていうのを聞いたことありますよ。
そうかそうか、糖尿病の人。じゃあそっか、ワンちゃんはね自分で打てないですよね。
確かにね。
でもうなんかロックも慣れて、私も慣れて、まあ、逃げなくなりましたけどね。
そうですね。なんか動画見ててロック君暴れかなって見てたらおとなしくなって、
はい、そうでその後なんかちょっとねおやつをもらえるんでそれが楽しみでインシュリンを
なるほど
受けるっていう感じですかね。インシュリンはその感じ、うちでは、はい、
お肉をつままれて注射されると次おやつっていう風な、その流れができてきてるんじゃないですかね。
そうですね、きっとね。
あ
となんか注射で思い出ありますか？
注射ですか。ですね、うん、さっき言ってたその集団予防接種っていうのは、いわゆる皮下注射ですか。うん、ね、筋肉まで届かずに、皮膚のところブチュってやってて、結構、痛いんですけれども、痛いだけで、ちょっと私は、皮下注射は結構、平気なんですよ。皮下注射。でも、一番嫌いなのが、血管注射。血抜かれるっていうのが一番嫌い。
血管注射。
はい。
血抜かれるって献血とかするんですか？
献血、そういやいや、そうですね、献血、嫌なことをなぜか思い出しました。
何？
いやいやいやいや、
何？なんか面白いこと言ってくれるんですか？
面白いことね。いや別に面白くはないと思うんですけども、ただ献血で血抜かれるだけだから、なんか私一番初め献血したのが昭和62年の4月28日でですね、仮面取って試験場でテストを受けて、それで、免許取ったんです。それでさ、帰れるわっていうふうにしてたら、なぜか日本赤十字の方がいてて、誰かその、運転免許試験場に、献血の車が来てたんです。それで、係の方がですね、運転免許取れておめでとうございますっていうことで、だから献血してくださいませんかって言われといてずっこけたんですよ。
なんでおめでとうございます献血するんですか？
いや、わかんないです。やっぱ自動車運転免許取れたよかったなって言うんですけども、赤十字の担当者の方から献血してくれってナンパされて、運転免許証を取れてよかったから献血してくれっていうふうに、なんかちょっと全然最初の前提と結論が合わないなっていうことで、ちょっと面食らいましたけれども、
なんだったんでしょうね。なんかおめでとうございますって、
なんでですかね、
嬉しいからやってくれると思ったんじゃないですかね。そういうことじゃないのかな。
でも頭に血が上ってっていうのは逆ですからね。
ないですよね。
怒り狂ってるから。
じゃあそれが初めての献血だったんですね。
でもあれ怖かったですよ、本当。
ね、怖いですよね。普通だって怖いですよね。
なんていうか、そうですね、割り箸ぐらいの太さ。
そうなんだ。そんな今ってやはりね、細くなってるのにね。
もうあれ見た時にもうびっくりしましたわ、本当。
でもやったんですか？
そうですね、やりますっていうふうにしておいて、で最初になんかジュースくれて、
ジュース飲んじゃって、はい、それで、それでやったんですね。
そうだから先にその太い針を見せられていれば事前に断ったと思うんですけども、ジュース飲んだからこんな太い針、っていうふうに思って、いやあれは本当
そうなんだ。ちょっとはゆっくりと、じゃあお時間の都合、このちょっと今日私の告知をしないでもいいんですけど、次にしまわして、ピフリネットの告知をお願いします。
ではこのラジオの SNS の紹介に参りたいと思います。ツイッターのアカウント@ピフリネットフォローしてくださいね。Facebook のアカウントは facebook.com/pifrinetです。いいねを押してくださいね。時藤ゆかりの番組メールアドレスはyukari@pifrinet.com です。こちらにもいろいろなご意見、ご要望をお待ちしております。次回のラジオ更新日は8月9日月曜日です。
時藤ゆかりの先生、教えて。この番組はインターネットラジオピフリネットよりお送りいたしました。次回も必ず
聞いてくださいね。